じゃあ、すいません、伊藤さんから、いつもの旅行と今回の違いみたいなのが、もしあれば。
日本ツーンの伊藤と申します。今回は天井で、韓国を連れて、いただきましてありがとうございます。天井員の目から見るとですね、やはりルートは皆さんお連れするんですけども、私たち素人がですね、建造物を見ると一つの、写真の中に全部を入れようとそれだけを考えるんですけども、やはり皆さんを拝見してますと、見るべきところがもう全く違うなという非常に、勉強になりました。私も海外旅行の、お仕事が多くて、ヨーロッパだとかいろいろ建築系のお仕事もさせてもらってるんですけども、なかなかこう一緒に行く機会がなかったので、今回非常に勉強になりましたし、こうしてこうラジオにも、出させていただいてますんで、いい経験になりました。やはり私なんかだと、こう奇抜な、こう、なんていうんでしょう、デザインといいますか、ケーリングとかですね、そういったものは、こう、素人目に見ても、あ、すごいなと、思います。ただ、団地だとかですね、マンションとかですね、その辺というのはですね、正直申し上げまして、なかなか、値段が高いとかいうことに関して言えば、と思うんですけども、なかなかちょっと勉強不足で、皆さんに教えてもらうことが多いかなと思いますね。それ今回のことをまた、勉強して、また違うお客様にご案内できればなと思いますので、ありがとうございました。
まだ北田さん話したよ最初。
回してる。じゃあしょうがない米沢君。
しょうがない米沢です。やっぱ僕も先ほど出てきましたように、そのソウルの街に住宅戸建ての住宅がないっていうのがすごく驚きで、東京も北京も。その都心部にも結構住宅が一本裏に入ると住宅があるっていう印象があるのに、全部こう高層のマンションに住んでるっていうのはすごく僕の中では新鮮な驚きだったなっていうのが一つあります。あともう一つはすごいやっぱり印象的だったのがザハ・ハディドの建築で、最後の回ったやつです。僕は初めてザハの建築を生で見たっていうのもあったんですが、僕の中ではザハのあの建築は結構良かったんじゃないかっていう印象があります。確かにその確かにザハやるなとザハやるなとちょっとやっぱり思いました。いや確かにザハおっしゃる通りなんでしょう、テーマパーク的な感じはしないこともなかったんですけど、ザハテーマパークみたいになってる感じもあるんですが、なんかやっぱりそのザハの曲線とかそれがすごいランドスケープ的にこううまくできてたのかなっていうのがあるのと、あともう一つ思ったのはそのザハのがまだ建設途中にもかかわらずこちらの部分はこうオープンに入れて、でカフェもオープンにこう入れるっていうのはなんかそういうのはすごいなと、そういうなかなかそんな全部完成しないとオープンしないのにもうどんどん開示してこうもう使われているっていう現状は何か新鮮な感じがしました。はい、
戸建て住宅があまりその好まれないっていうのはセキュリティの問題があって、でどっちかっていうとその集合住宅の方がセキュリティがあるからそっちに行くっていう流れがあるそうです。はい、はい、で
知らなかった、
うん、一般の人の通る動線から女の子が用を足してるのが丸見えだったんです。鏡越し
で、ね、鏡越しで
中
が
丸見えない。
だって個室扉閉めれば
閉めなければとか、個室から出てきたとこ見られたくないじゃん。
それ
丸見えだもん。
ザハの趣味ですかね。
あれザハが設計してんじゃないって
。ああ、
トイレは
最近の人が大
変。天井高はね、3200。
そう、新年度3200ですね。
トイレの。
扉もかなり。
そう、測りました、
3200。でもなんか入るときはびっくりしましたね。でも、ガラスが。
壁面ってあれ、磨いてるんですかね。
磨いてましたよね。まあ、大体他のもああいう感じですかね。
もっといかつい感じですよ。
あ、なん
かごつごつした感じが結構ある。
でもやっぱあのスケールの大きさはこうできたら完成者見てみたいなっていうのは、うん、そう思いましたけどね。あれがザーッとあんなのが広がったならば、
ディズニーランドの方向
で、まあそうです。ザハランド。
いやでもそうだから、あのスケールっていうのはすごい異常で、一人の建築家がそのデザインでこうランドスケープを含めて、確かあれ、敷地面積6万5千か8万5千か分かんないですけど、それぐらいの大きさですよね。だから300メートル四方とかそれぐらいに収まる、大きさをほとんど一人で全てデザインしていて、今できたものが大体全体の5分の1ぐらいですよね、敷地面積を見ててます。だからもっとそれよりも大きな面積がこれから、まあ、あの作られていく。だけど今日見た中で、今日見たものだけでもものすごい大きいっていう印象をみんな持ってたんですよね。それがちょっと異常な出来事かなという感じはしましたね。
裏を返せばそのファサードっていう話もでしたけれども、他の建築物もその資本側だとか、あと公共もそうなんでしょうけど、そういうのを作っていくシステムが多分日本とは全然違っていて、うん、だからそれもまあいいのか悪いのかは別にして、でもまあ韓国の人たちが実際にガツガツやっている印象を受けたので、まあパワーは正直に感じましたよね、その街を見ていると。それは日本にはない。
そのザハの敷地も元はトンデムンのスタジアムの敷地で、そのスタジアムいっぱいいっぱいの面積を、まあ、彼女一人に任せるっていうような結構大胆な、そもそも発注ですし、あと照明灯みたいなのがあって、あれがそちょうどスタジアムを照明するようなああいうタイプの感じの、形状していて、それもなんか一つのなんか都市の記憶を伝える形としてなんかあるのかなっていうふうに思ったんですね。一方でチョンゲチョンなんかは、例えば植民地時代にはチョンゲチョンを挟んで北側が、地元の、韓国内地朝鮮の人たちの町で、チョンゲチョンから南が要は日本人が移住してきた場所で、で町の名前の付け方も洞窟の洞って書いてなんとかドンって読むのはチョンゲチョンの北側で、南側はなんとか町、例えばなんか明石町とかなんか適当ななんか日本の地名つけるわけですよね。残らないです。全くそれを消して、で改めてチョンゲチョンを、一つの文化のセンターとして再構築してるんですね。その高速道路を消してまで、それは一つのなんか文化の再構築のあり方としてすごくドラスティックで面白いなっていうふうに思ったんですよねっていう感じです。
まだちょっと話してない人で、今日の感想を聞いてるんですよ。あ、さっきマイク渡すって言って、はい、じゃあ自己紹介と今日の感想からお願いします。
杉山女学園の高間です。と今日見た中で結構印象に残ってるのはクリングと、あと一番最後に見たっていうのもあって、あとザハがすごい印象に残ってるんですけど、クリングはなんかもう徹底的にこの円のモチーフが使われてて、もうすごいすごいすごいな、ここまで円を使うのかと思ったんですけど、パンフレットが全然円じゃなくてすごい長方形で、あそこは長方形なのねみたいな、ちょっと残念だったのがそこのパンフレットまでは気使わなかったんだなっていうところです。でザハは
穴開けてなかったんでしたっけ。で
も あ真ん中いいですね。でもそれは本の方です多分。
ああそうそうそうそう
そうそうです、
うん、パンフレットはリングの方、う
ん、でザハの方は初めてザハを見たっていうのもあって、あこれがザハかでちょっと衝撃を受けたのと、あとあのスケールの大きさにはやっぱりなんか、うん、すごいなって素直に思ったんですけど、なんかすごい照明がすごい暗めでしたよね。そうなんだけど、その元あったスタンドの大規模な照明があ あるんだけど、それはぜひつけないでほしいなと思うような、なんかこう暗めの印象でもすごいいい雰囲気の 出てる公演だったのですごいいいなと思いました。ぜひその完成した時の広大な敷地がザハだらけになった部分を見てみたいなと思いました。
じゃあ北川先生これぐらいで、
いやいやいや、ま、いやいやもうちょっと深い話を韓国の今回現代建、まあ、近代建築から現代建築までいろいろ見てきたわけですよね。で下町で屋台でご飯食べたりとかして芸術村も見て現代的な動きも見てきたんだけれど、ソンギョも見て、だからその韓国の近代と現代についてちょっと語りたいなっていう。あ、まず松田君から。
韓国の近代と現代、いやそれは僕語ることもそんなにできないんですけども、あの僕は実はちょっと、まあ、あの自分の関心として集合住宅を結構面白く見てたんですよね。で韓国 の、 その現代建築に関しては、まあ、これ分かんないんですけど、今日皆さんが面白いったクリングに関して実は僕が思ったのは割とあのデジャブ感がある、つまりあの要素要素は実は結構見たものが繰り返してるって感じがしたんですよ。つまり全体としてはすごく面白いけれども、中を見ると本当にまあ伊藤豊さんのまああれそっくりだなみたいなところとか、あのジャン・ヌーベルのまあファサードに似てるところとか、まあそうでしょう。でそれからリベスキンドのところに似てるところもあったし、ヘルツォグ＆ムーロンのまあ空間作り方とか家具の作り方に似てるところもあったし、結構あのいろいろデジャブ感が多いなって感じは受けたんですよ。でそれはまあ別に批判するわけじゃないんですけども、で一方でそのクリングのいいところは、そうは言ってもそのファサードとファサードからこう数メーターこう奥行きがある吹き抜け空間とその上部の空間ですよね。そこに関しては実はあのオリジナリティがあるな、すごいあのあるなと思ったんです。で、まあ、その内部空間に関してあのすごくうまくあの何かを、まあ、トレースしてるわけじゃないんですけども、なんとなくこうあの自分たちが過去に見たものよりも見たものをそれよりうまくこうなんか作ってるような感じもあったんですけども、でもあのファサードに関しては、実はデジャブ感はなかったので、だからクリングは、まあ、なんだかんだ言ってやっぱりちょっと面白いかなと思ったところはあります。
面白いのはあのこう斜め情報を、まあ、要するに建築物の角上の、角を見上げた時が結構面白くて、あの要するにあのこう円を描いたようにえぐり取られているので、まあラインとしては本来あるべきところに壁がないように見えるんですよね。えぐり取られたように見えたんですね。だからそれは見え方としてまあ面白いものの一つではありましたね。
これぐらい北川さん、
うん、いや僕はそのなんかどっかで既視感のあるものをこうもう一回ソウルの人がや、韓国の人が、韓国の人がとは限らないけれど、韓国に建てる建物はそういうものが比較的多いという言い方もあるかもしれないけれど、一方で韓国の人の身になると多分近代っていうのがなかったんですよ。いきなり現代が来ちゃって、で慌てて作らざるを得なかったという言い方もあるかもしれないけれど、とにかく近代がなくって、で外国の文化をインポートする余裕もなく、コピーする余裕もなく、あっという間に花開いた中国に近い歴史を持ってるから、だからそういう見方からすると多分僕たちには理解できない韓国の人ならではの、あの人たちは一生懸命作ってるはずで、それを似てるって言い方もあるかもしれない、日本の人からしてみる言い方もあるかもしれないけれど、多分あれこそが韓国の建築の近代とか現代を語る上でちょっと大事なポイントかなと思って、僕たちにはね多分理解できないと思う。いや僕たちはもうだって東京オリンピックもあったし、そのね、なんか経済成長もあったけれど、だけどソウルオリンピックは88年にやったのがあれやっとでしょ。88年ってだって名古屋オリンピックとかソウルオリンピックで決選投票したぐらいの、だってもう日本はもうその時はもう出来上がってるでしょ。だけどソウルはまだ出来上がってなくて、それから慌てて作ったから、81年から88年に向けて、だからもう近代が慌ててきちゃったから、だから多分ね分かんないと思うんだよね。すごく悲しいけど、僕理解してあげたいんだけれど、韓国の人の、だけど現代がいきなり来ちゃった近代のなかった国かなっていう建築において。
あの韓国の人と話すと、あとまあ韓国に来て思うのは、実は時間の流れがこう驚くほど早いということ で、あの例えば日本だとやっぱりその例えばヨーロッパに比べて時間の流れが早いじゃないですか。で、まあ、数年前に起こったことがあっという間に変わってる、ね、都市の移り変わりも早いというふうに見られるかもしれないけど、韓国のスピードはまた日本とも全然違って、もう5年経つともう世代間格差で言葉も通じないらしいんですよ。だから下の世代っていうのはもう5年どころかもう3年下ぐらいは違う世代で、あの人たちは何やってるのか分かんない。韓国人で我々は一言で捉えても、実は韓国の人の中でもやっぱり3年上の人はもう全然考えてることが違う、流行も違う、あのそんな感じなんです。僕も驚いたのは、実は、僕は2005、6年に韓国に来た、一回来た後に、まあ、今年来て、で5年、やっぱ5年前と全然違うんですよね。で5年前の中心は、まあ、中心というか、あれ僕が行ったのは結構か、まあ、チョンロとか、それから、まあ、ミョンドンとか、まあ、もしかしたら古い中心だったのかもしれない。で、今回は結構カンナム中心だったんですけども、カンナムの方はもう韓国、ソウルの中心になってるわけですよね。でそこを見たら、その、例えば結構集合住宅のガラスの、あとガラスの境界とかいろいろありました。まあ、ガラスの境界は新しいかもしれない、あの、古いかもしれないですけども、なんか、以前見た、5年前に見た韓国と全然違うものがあったってことは結構驚きで、実は韓国の人にとっても、やっぱり5年前の韓国は今の韓国と全く違うっていう認識を持ってるらしいんですよ。そこが結構、あの、違いが、あの、あるかなっていうと、うん。まあ、あとは、近代がなかったっていう話に関して言うと、まあそれはいろんな歴史の流れはあると思うんですけども、まあ、なんかその現代の建築が、あの参照するものとして確かに近代なかったかもしれないけど、あの韓国の人は、まあ、僕が知ってる限りとすごい勉強家で、あのいろんな建築を勉強してるんですよね、西洋とかで。あのただそこが問題は、だから ある種のこう真似ることはすごくうまい、でコピーじゃないかもしれないけれども、あのどこ、その日本以上に何かを、吸収することが早い、それがでも韓国の今を作ってるんじゃないかな。だからあの今の韓国を見て、正直言って日本より住んでるとこいっぱいありましたよね。あれが驚きで、日本でこんなものないデジタル災害に比べても見ても、だから僕はもしかしたら日本をさらに極度にこう推し進めた何かを韓国に見てもいいんじゃないかなっていうふうに思いますとかね。
はい、確かに、日本でいうところの近代に当たるところの建築物が、僕もこう見当たらないという印象を持ってたんですね。で、もしその、まあ、分けるとするならば、大きく分けるとするならば、80年代の韓国の建築家と、多分90年代後半以降ぐらいの、まあ、クリングなんかやってるような、建築家とはまあ分けられるのかなと。要するにポストモダンの建築物もいっぱいあって、それが多分80年代、まあアメリカ系かな、まあよくわからないけど、こう学んできたような建築家で、あとまあ最近の若手のサーフェイス気にするような建築家との分類はできるかなと思っていて、ただそのポストモダンのあり方も台湾とはまた全然違っていて、台湾は理想原なんか見ると非常にこう重層的な感じだったのが、韓国のポストモダンはまた全然違う、もう少し軽い感じもするので、その辺もちょっとまたやっぱり地域によって違うんだなという印象を受けましたね。
韓国のポストモダンないですよね、日本でいう意味のポストモダンってのは。モダンかな。そうですね、だからモダンも近代
もちょっと軽い感じ このもう本当にペディメントつけましたとか、本当にもう
それは違ってありました
よね。そういう感じのポストモダンというか分からないけど、そういうのはありましたね。
だけど確かに台湾と比べてすごい対照的になるわけですね。
だから台湾の理想面なんかも要するに本気でやってるような感じがしたので、重層性はやっぱりないってことですよね。それはまあいろんな道筋があるので、何とも言えないですけど、ちょっとやっぱりちょっと違う感じがしましたね。
近代といえば天内さんからちょっと台湾じゃない、ごめんなさい、ソウルの近代の建築を見て、あるいはその天内さんの、視点から言うと、どういうふうにこう今回の予定で見えたのかっていうのをお聞きしたい。
ソウルにいわゆる純粋なピュアなモダニズムっていうのが もしかしたらなかったのかなって思うんですね。いわゆる真っ白い箱っていうのがあんまりなくって、なんや、まあ、それはあのいろいろ事情があって、まあ、ソウルはもちろん日帝時代って言われてるけど、日本の占領時代もあったし、で韓国戦争で何度も戦線が通っているので、あんまりその一概に言えるとは思えないんですけど、ただいわゆる真っ白の箱っていうのはあんまりなくって、何かしらなんか外壁にくぼみをつけたり刻みを入れたり、毛深いんですよね、テクスチャーが。あの韓国に来てすごくテクスチャーを気にするようになっちゃったんですけど、僕はなんていうのかな、まあそういう意味で歴史的にどうかっていうと、ちょっとこの後院長に行って疎開を見るとかちょっとやってみないと分かんないんですけど、古い建物を見てみないと分かんないんですけど、ただ、まあ、結構やっぱり古い建築が残ってるっていうのは確かですよね。でその挙句になんかモダニズムっていうのが、いわゆる純粋なモダニズムっていうのはそんなに見えないので、でなんか、まあ、歴史をすっ飛ばしてるっていう言い方は多分その鍵括弧歴史を持っている人たち の多分悪い言い方なんで、あんまり言わない方がいいと思うんですけど、まあでも、まあとりあえず西洋からその基本入って建築を学習するっていう過程の中で韓国ですごく得意例なんじゃないかなっていうふうには思います。
じゃあこれぐらいで、まあ2日目これちょうど40 45分なので2本分ぐらいですかね。はい、まあ、はい、じゃあ食べ物の観点から建築を語るというのを次にやるということで、とりあえずはこれは連続するんですか？はい、はい、じゃあ、まあ、あの連続するということで一旦切りますけどもすぐやりましょう、はい、ということで、はいはい、じゃあ2日目どうも皆さんお疲れ様でした。